ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします、
はい、
今夜は話題作、はい、骨なし灯籠、この作品を監督、うん、脚本、編集もされました小葉なでしこさんとお電話がつながっています。小葉監督、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか監督、お声がすごくなんか軽やかで、可愛らしい方というイメージが、
そしてお上品ですよね。
そうですね。
ありがとうございます。
はい、なんだか嬉しい気持ちになりましたが、うん、まずは話題作骨なし灯籠、現在神戸ではですね、 OS シネマズミント神戸で7月の5日からこの後18日までね、上映が決まっていますので、はい、もう映画館で見たよ、2回見に行ったよなんていうね、リスナーさんもいらっしゃると思いますが、うんうん、まずは監督からですね、この骨なし灯籠、どういった物語なのか教えていただけますか。
はい、この物語はですね、熊本県の山鹿市というところがございまして、
はい、
そこで全部オールロケをした映画なんですけれども、本当に奥さんを亡くしてね、すごく辛い思いを抱えている主人公が、本当に奥さんの死を受け入れられなくて、さまよってるんですね。そのさまよってる主人公が骨壺を抱えたまま山鹿にたどり着くというところから物語が始まります。
はい、
はい、でそこで山鹿で山鹿灯籠という伝統工芸に出会ってですね、
うん、
でその、灯籠師の人たちの優しさに触れながら、でもこういうと本当に凡庸なストーリーかと思いきや、実はそんな普通のお話ではないっていうところが、この映画の楽しみどころだと思います。
いや、楽しみどころは非常に多岐にわたると個人的には思ったのですが、
ありがとうございます。
物語を追っていくうちに、自分の中にある、うん、まあ、悲しみとか辛さみたいなものが少しずつこう溶けていくような、はい、そんな優しく一本道が通っていくような物語の見どころはもちろんありますが、
はい、
山鹿という町と出会わせてくれたこの映画に、うん、まずは、まあ、監督にですね感謝を述べたいぐらい、
ありがとうございます。
本当に美しい町で、私は一度も訪れたことがないんですけれども、うん、もう今年一番行きたい場所といったらもう山鹿になりましたね。
あ、嬉しいです。
これ監督自身は山鹿の町をよく知っていらっしゃって、このお話を書かれたということですか。
はい、実はですね、うちの夫 の, プロデューサーでもあるんですけれども、
はい、
うちの夫 の, 故郷といいますか、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんの家が古い家があったんですね、
はい、
でその家に実は移住したところからこの映画が始まったんです。
実際にお住まいになられて、
うん、
そ
うです、住んでます。今も山鹿から電話してます。
あ、そうなんですね。
はい、
ちょっとまず手を振ってしまいました。
はい、
ちょっと羨ましい気もしますが、監督はやっぱり山鹿という町や山鹿にお住まいの人々にやっぱり魅了されたというのが最初の物語のスタートですか。
そうなんですよ。とてもここは豊前街道といいまして、
はい、
温泉町でもあるんですけれども、とても古い八千代座とかいろんな風情がですね、本当タイムスリップしたかのような町なんですね、うん、ですごく静かに流れている時間を体感しつつ、また現在ね、ここで生きている子どもたち、すごい映画でも登場するんですけども、
はい
は
い、
こんにちはって言って、おはようございますとかって本当に挨拶してくれるんですよ、
うん、
でその可愛らしさがとても私は本当に移住してきて一番感動したところで、それを映画に入れてあります。
それはものすごく感じたんですけど、
うん、
子供たちが まあ、町の人というか出会う人みんなにおはようございますとかってこう挨拶をした時のその映像を見た時に、きっとですけど監督がその子どもたちに初めて元気に挨拶をされた時の感動がそのまま綺麗に体に残っていて、そのまま映画になって私に届いたんだと思って、
はい、わあ嬉しいです。
ちょっとね、あのサブイボが立つっていうんですか、うん、不思議なところでゾクッとするぐらい、あの感動したものってだんだん、例えばセピア色になるとか、こう当たり前になってくることとかってあると思うんですけど、はい、この作品の中のいろいろなきらめきがすべて山鹿で、本当に監督という一人の人間がこう感動したり、こう本当に心から素敵だなとか、ここが好きだなって思った気持ちが濁ることなく映画になっていることに、
ああ嬉しいです。
心から感激いたしました。
多分ね、それは私という人間をフィルターを通して、
はい、
でそれでそれが映像になって、私はもともと脚本家だったので、それをあのストーリーとして紡いで皆さんにお見せしてるっていうだけだと思ってるんですよね、
はい、
うん、であの本当にあのグリーフケアって、あの本当にあのすごくあの大切な人を亡くした人を、あのちょっとあの亡くした方々がちょっと辛い気持ちを抱えてる中にね、あのこの風景があったらでもあの癒されるんじゃないかなっていうところから発端なんです、
うん、
物語が、うん、
人生を重ねていく上で何度も訪れたい場所があるように、はい、もちろん、うん、きっと山鹿にも一度訪れたら何度も訪れたくなるんでしょうが、この骨なし灯籠という作品を、まあ、それこそちょっと自分一人の力では明日を迎えるのが怖いような気持ちになった時や、うんうんうん、
はい、
もしくは大切な人ができた時にこの映画をプレゼントしたいとか、なんかそういう気持ちになるような作品で、
いやもう本当その通りというかですね、あの実は熊本で先行上映をしてるんですけど、まだロングラン中なんですけれども、
はいはい、
もう3ヶ月やってるんですね。
あ、そうですか。
そうなんです。もう15週目で次16週目なんですけども、あのなんでこんなに続いてるかって言ったら、はい、そういう方々が多くてね、あのリピーターの方がものすごく多いんです。
うーん、
でやっぱりこれをお友達に紹介したい、あの娘と一緒に見たい、また誰かを連れて行きたいっていう方が多くてですね、それで増えてるんですよ、う
ん、いや私も母とか父とか、
はい、
それから、まあ、お友達とか、それからちょっと小さな子どもたちなんかも一緒にこの作品を見て、どんな風に思ったって聞いてみたいなと思ったり、まあ、
はい、
作品の中で優しい恩着せみたいなものを感じるシーンもありまして、そのことって今だんだん薄れているじゃないですか、まあ、都会で生活しているとね、隣に住んでる人の名前もわからないとかっていうことも増えてきている中、一歩踏み込む、はい、その愛情でっていうことをハッと気づかされた時に、その背中を押す力でいろんな人の手を握って映画館に一緒に行きたくなるというか、 いいから私についてきて間違いないからみたいなね、
すごいそういうふうに言っていただけると本当になんか伝わってて嬉しいんですけども、
はい、
あの本当になんだろう、あの私この映画ではね、
はい、
その頑張ってとかこうしなさいとかっていうセリフを一切書いてないんです、
うん、
あのそこはかとなく気づいたらそばに誰かがいて、気づいたら美しい風景が近くにあって、であの虫もたくさん登場させてるんですけど、
はい、
カタツムリとかセミとか、
うんうん、
あのそういう虫たちも合わせてこう息と飼けるものたちみんな一緒に生きてるんだよっていうのを、あのそこはかとなく表現してるつもりで、
うん、
あのだから声高になんかこう頑張れって言われるよりね、やっぱりあの人がっていうのは自分自身で感じて、あの自分自身で踏み出す、一歩踏み出すっていうものだと思うので、
はい、
あのそういうなんていうか、あの気持ちを流すためのあの自然であったり人々であったりっていうのを描いているつもりです。
いやもう、うん、今日あの 監督のお話を聞けただけで私はすごく、うん、もう映画の続編を見ているような気分ですごく得した気分になっているんですけれども、まあ、この番組を聞いてですね、まだあの映画館で見ていないんだという方や、あ、そうか、一度見に行って私だけじゃなくて誰かを今度連れていけばいいんだと気づいた方もね、うん、たくさんいらっしゃると思いますし、またぜひ映画を見た後山賀に訪れてですね、はい、山賀灯籠の美しさ、のりしろはないのよねと思いながら見ていただいたり、あ、お米が美味しいのよねと思ったり、はい、あ、オードブルはどの店もあるのねと思ったり、いろんなことを、
はい、いろいろ思ってください。
いろんなことを知ってですね、私もまた山賀を訪れて、監督が感動したその街を私の足で歩いてみたいなと思っております。
ありがとうございます。本当に実際にオランダで私映画祭に出たんですけども、
はい、
オランダからいらしてくださったからもいます、山賀まで。はい、本当に足を運んでくださる人増えました、熊本からでも。はい、
いや、もう小葉監督に今度神戸で映画撮ってもらったらものすごいインバウンドのお客さんで全然違うこと今考えてしまいましたけども
ぜひそういう方おっしゃ、いらっしゃったらぜひ撮りたいと思いますよ
いや、もうぜひぜひ、もうぜひぜひぜひぜひ、新しい作品をね、今後も私個人的に追いかけていきたいと思う。本当に人生にとって大切な作品と出会わせていただきました。本当にありがとうございます。
こちらこそ。
はい、インタビューの間にもお伝えしましたけれども、神戸では OS シネマズミント神戸で18日まで上映が決まっています。ぜひね、神戸でもどんどんお客さんが増えてね、何週も何週も ね、うん、ね、お届けできる、そんな時間が増えればいいなと願っております。はい、短い時間でしたけれどもお話をお伺いしました。今夜は小花なでしこ監督に骨なし灯籠、こちらの作品教えていただきました。小葉監督、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2。さあ、今夜2本目の先読みシネマ情報は、大手広告の下高原さんにお越しいただきましたよ。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
さあ、早速ですが、どんな作品をご紹介いただけますか。
はい、本日ご紹介しますのは、大いなる不在という作品です。
大いなる不在、すごく気になっている作品なんですけども、うん、はい、どんなお話なのか教えてください。
はい、ご出演は森山未来さんと藤達也さんなんですけど、
はい、
かなりこれだけでもかなり役者さんとしては見たくなるようなお二人なんですが、
うん、
森山未来さんと藤達也さんが親子なんですよね、
はい、
だけど30年前にお父さん藤達也さんが、その家族を、まあ言ったら、森山未来さん息子とお母さんを捨てて出て行ってしまって、別の方と一緒に住んでるんですけど、
うん、
まあ、そのオープニングが変わってて、一軒家を警察が武装して取り囲んでるところから始まるんですよ。
ほう。
で、中に突入するみたいな感じで、まあ、裏から表から警察が取り囲むんですけど、その時にいきなりドアが、玄関のドアがガチャって開いて、普通のスーツに身を包んだ藤達也さんが普通に出勤するかのように出てくるところから始まるんですね。
謎が多いですね。
謎が多いんですよ。まあ、全体的にミステリーな感じで進んでいくんですけど、
うん、
でその、まあ、30年前に別れた父親が、警察に捕まったっていうことの連絡があって、森山未来さんが、まあ、息子がそこに行くんですけど、したら30年前に捨てたはずの親父が実は認知症で、
うん、
警察に捕まっているという事実だけが最初に伝わるんですけど、なぜ捕まったかっていうのは、一番ラストで明らかになるんですけど、 でその認知症になっているっていうところで、まあ、奥さんである牧陽子さんと一緒にその施設にあの藤達也さんを預けるところがその次から始まっていくんですけど、
うん、
でそこにやっぱり30年ぶりであるし親父も捨てたということでなかなかやっぱり親父に対してその心を開かないというか、
わだかまりはそうありますよね。
相当離れているので、うん、そのじゃあ、施設預かりにつけての面談が施設の方にあるんですけど、そこもつっけんどんで、
うん、
あのじゃあ延命治療になった時にどういうふうにされますかって、今答えないといけないですかみたいな感じのぶっきらぼうな形から、
うん、
やっぱりその父親の関係性っていうのが距離っていうのが分かるんですよね、
うん、
でその、まあ、一軒家に住んでるんですけど、そこではある、原秀子さん演じる、まあ、その藤田達也さんお父さんが好きだった人と一緒に暮らしてたことが分かるんですけど、
うん、
その原秀子さんも いないと。
ほう、いない。
でその、まあ、言うたら一緒に住んでた、女性の、まあ、携帯の番号はしてたんで電話したら携帯もその家に置きっぱなしでもう失踪してるんですね。
ほうほうほうほう、
まあ、そこからもかなり謎が深まっていくんですけど、
ミステリーな感じですね。
で、そのいろいろそこを片付けているとそのいろいろなその認知症においていろんなことを忘れないように父親が貼っている張り紙であるとか、その原秀子さんの日記とかが出てくるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれを読み解いていったりとか、父親もなんかちょっと自分施設に預けられてるんですけど俺は海外で捕まってるみたいな、こっから出れないんだみたいな、もう妄想状態なので、
はい、
質問しててもなかなかちょっと事実が分かんないですよね、
うんうんうん、
あの女の人はどこ行ったんやとか言うんですけど、でその日記とかそのメモとか関係者の話から読み解いていくうちに父親の奇跡をたどることになるんですよ、
うんうんうん、
森山未来が、うんうん、そうしていくとこの自分が捨てられた後の30年間父親がどういうことになっていたか、でその原秀子さん一緒に住んでた女の人をどれほど愛していたのか、で、さらにその人はなぜいないのか、どこにいるのか、で父親が相当その認知症が進んでいく過程も そこに対して明らかになっていくんでしょ
う。
で最後ラストまでそこで突き進んでいくというところなんですけど、なかなか結構そのいわゆる一つテーマとしては認知症というテーマがあるんですけど、
うん、
ストーリー全体はサスペンスミステリーで進んでいくみたいな感じですよね。
謎が解けないってまた新たな、
うん、そうですね、
不可解なことが出てくるっていう形で引き込まれていくっていう感じですね、
は
い、
突然その原秀子さん、まあ、原秀子さんももともと旦那さんがいて別れて2人が一緒に住むようになっているみたいですね。その時に別れたその旦那さんの息子が突然訪ねてきて、あの原秀子、まあ、うちの母さんがお前の父ちゃんのせいでなんか入院したみたいなことを、
うん、
その入院払えみたいな感じのところになっていったりとか、
うん、
でその病院に訪ねるんですけど、その原秀子さん入院してないっていう事実が分かったりとか、いろいろ謎が謎を呼ぶみたいな感じ。
誰が正解
映画の話を下高原さんに聞いてるはずなのにどんどんどんどん謎が深まっていくっていうまだ映画見てないのにっていう
その中でもその、藤達也さんがもうやっぱ藤達也さんと原秀子さんの演技が圧倒的にうまいんですよ。でも藤達也さんもめちゃめちゃその大学の教授というか学者やったんですけど、うん、そこの部分はしっかりしてはるから、スーツ着てネクタイして眼鏡かけて普通に出ていかはるんですけど、だからその施設でもスーツ着てはるんですよ、
うん、ビシッとね、
で出てきはるんですよ、おお来たかみたいな感じで、それを見る限りは一切ボケてないですけど、頭だけもう違う次元に行ってるかのようにトンチンカンのこと言ったりとか。
はー、でもそれが説得力があるっていうのがやっぱり藤達也さんならではっていう。いやすごいです。
だから、まあ、エピソードとしては冒頭の方なんですけど、無線が好きで、その無線の、部品を買いに行くのがすごく楽しみで、マイクを買いに行くんですよね、うん、
はい、
その原平子さんと一緒に住んでる時にね。である日マイクを、楽しそうにそれ開けて、でそれを直そうとしたら同じマイクがあるんですよ。その時に自分はちょっとえっていうところから、いろいろ車が運転が危うくなったりとか、
うんうんうんうん、
なんかそういう認知症の過程がどんどんどんどん進んでいくところが、その自分のお父さんの奇跡を追うことで明らかになっていくんですよね。
あ、なるほど、うん、まさにこのタイトルという大いなる不在というのは、はい、まあその 家からいなくなった父、はい、不在の期間が長いというだけではなく、
はい、
その存在っていうものがどれだけ大きなものかっていうものを、まあ、ひも解いていくというかっていう、
そ
う
です
ね、う
ん、でだから男性、まあ、男性というかその認知症という一つの大きなテーマがあるのと同時に、
うん、
あの藤井達也さんが、まあ、その家族を捨てて原日出子さんと一緒になったラブストーリーでもあるでしょこれ。だからそのラブストーリーのところもかなり色濃くて、結構見てるうちに自分がどんどん、あ、将来、この人のことを忘れてしまったらとか、なんかその辺の一緒に住んでいる、まあ、過去一緒に住んでいた人とのすれ違いもあるんですけど、一緒に住んでいる好きな人とのすれ違いも同時に起こるので、
うんうん、
なんかドキドキしながらも解明されていくんですけど、だんだん切なくもなっていくんですよね。
なんか今のすごく好きな人を例えば忘れてしまうとか、うん、一緒に住んでる人っていう言葉がポンと出てきた瞬間に急になんか心が不安に、
うん、
今時点でもやっぱりなりますよね、うん、こんな素敵な思いで一番大切にしてるものが消えるわけがないって思っているけれども、うん、抗えないわけですよね。
だから結構その原日出子さん、まあ、その一緒に住んでる女性目線でもその要はその女性が書いていた日記とか、
うん、
そういったものでどんどんやっぱり自分の愛すべき人がどんどん自分のことを忘れていくっていう切なさも同時に描かれていくので、
うん、あ、なるほど、
目の当たりにしてますよね。そうですね、それを日々
で森山未来さんからすると捨てて憎んでたはずの父親の奇跡を追うことで、
うん、
だんだん近寄っていくんですよね。やっぱり同じ血が流れてるので、うん、自分に似たようなところがあるとかで、離れていった人はだんだん近づいていくし、一緒にいた人はなぜか失踪しているみたいな、
離れていってしまうというか、
そうですね。
あ、でも無情な話ですけど、うん、その形だからこそでも息子はもしかしたら近づけていけたのかもしれないですしね。
だから、まあ、割とこうラストに向かってすごくこう心洗われる、まあ、現実ももちろん組み込んでいるので、なかなかこうどう表現、まあ、その純愛っていうところも、
うん、
男性の純愛と女性の純愛ってちょっと感じ方、うん、まあ、男ってやっぱ僕最後に、うん、一つ最後に思ったのは、男ってやっぱり好きな人がいなくなるとこんなにも弱く脆くなっていくのかみたいなところなんですね。
なるほど、
うん、だけども自分もどんどんどんどんやっぱりね、こう忘れていくところも分かっていくので、うん、イライラもしながら、
うんうん
うん、なんかそういうのがなんかこう、あ、年を取っていく男の儚さみたいなところが、うんうん、男性としてはすごく
ちょっと自分ごとの
ように、そうそうですね、うん、弱いし、なんかこうやっぱりプライドも邪魔するしみたいな、やっぱ大学の教授とか、ね、
はい、
研究者をやっているとみたいなところもあるし、
うん、もうちょっと映画館に会いに行くしかないですよね。
いや、ぜひこれはもうね、最初から最後までね、ちょっといろいろこういろんな時間がこう混在して進んでいくんですけど、
はい、
それがうまいことこう心情とオーバー、まあ、どこに感情にするかあれなんですけど、オーバーラップしていくかで、だいぶあの僕はちょっと泣けてしまいましたね。
ぜひ皆さん映画館に足を運んでいただきましょう。いつからどちらの映画館でしょうか。
7月12日の金曜日からシネリーブル神戸にて上映いたします。
はい、ぜひ皆さんハンカチを持って足を運びください。さっき読みシネマ情報、今夜は大手広告の下高原さんより大いなる不在ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。